はい、というわけで後半戦なんですけども。
はい。
バジルさん。
はい。
お酒のバジルさんですね。
はい。
仕事が休みの土曜日は朝から、これ、小松湯かな？
うん。
です。ほんと癒されます。やけどしそうな暑さの蒸気サウナ。熱気浴は、息をするのを辛いほど熱い。でも、鼻口が熱い蒸気で殺菌されるのか、湯上がり後は花粉で炎症した喉や鼻がスッキリします。ちなみに来週の日曜、月曜は休みなのでご注意ください。
なるほど。
うん。
いいですね。蒸気の熱いやつに入りたいな。
蒸気サウナ、スチームサウナって言われるやつは、
うん、
特にその殺菌力が強いとされてますからね。
あ、そうなの？
そう。湿度が高い方が菌死にやすいんですよね。
あ、そう言うよね、湿度。風とかって乾燥が敵ってよく言うよね。
そう、
なんかイメージとしては、うん、なんか、ぐじゅぐじゅの方が増えそうなイメージはあるんだ
よね。そうやね。でも湿度が高い方が死にやすいらしい。
じゃあもう砂漠とか超いるんかな。
そもそもいないんかな。わからないですけどね。
なるほど。
言ったら繁殖はしないのかもね。温度が低くて水が多い方がいいのかもね。
なるほどね。
わからんよ。わからんけど、とにかく言えるのは、人間も湿度が高い方が暑いじゃないですか。
うん。
だから老流ってあるわけでしょ？
ああ。
てっちゃんもただでさえ暑いところに老流されたらもっと暑くなっちゃったわけでしょ？
まあ、あれね。
うん。
あれは、
うん、
火事とかのドラマや映画とかであるでしょ、火事の場面。
はい。
行けよって思うわけ、俺いつも。
行けよってなんやねん、それ。
なんか、あーみたいなのってあるじゃん。助けるときとか。これ以上行けないみたいなとか。そんな燃えてないだろ、みたいな。
いや、燃えとるやん。
いや、炎に突っ込めって言ってるんじゃなくて、
うんうんうん、
なんかまだ、これ周りがブワーってなってるだけで、
はいはい、
いや、普通に走っていったら全然炎とか、当たらんだろ、みたいな。
ああ、なんかビビりすぎ、みたいな。
そう、ビビりすぎって思ってたけど、
はい、
老流を受けて、
はい、
あれ炎の方が熱いですよね、絶対。
はい、絶対熱い。
ってことは、
うん、
俺は1秒も動けないっていうのが分かった。いや、何事も、体験ですわ。あれの8倍ぐらい多分炎の火事は熱いんだろうなと思うわけよ。
じゃあ、てっちゃん固まるの？
固まるとこうか、そのまま小さくなっていく、うじゅうじゅうに。だって、炎の中に手突っ込んでるイメージだったからね。
炎って。
うん。
イメージするシャドウですよね。リアルシャドウみたいなもんですよね。
うん。
バジルさん、小松湯さんでは11時頃からお惣菜販売します。お惣菜？
お惣菜？
とっても安価で美味しいおかずがいっぱいです。おにぎりもあるし、水羊羹もありました。うん、この写真見たら、なんかもう普通に、惣菜コーナーぐらい並んでるんですよ。
うん。
なんでお風呂入って惣菜も買えるのかよくわからないんですよ。
嬉しいね。
よくわからんけど嬉しいですね。きっと美味しいでしょうし。
うん。
手作りなんでしょうな。いちいち。すごいですよね。行ってみたいけど、これめちゃめちゃ遠いな。
行ってみたいな。
何しろ新潟ですもんね。
新潟に出入る水風呂とかやばいはずね。
いや。
なんかもう外に出たいよね。雪降ってる時とか。
でも北海道でも有名なサウナいっぱいありますよ。
ああ、いいね。
ニコーリフレとか。でもそういうところの水風呂とかって屋内やから、
うん、
むしろ外よりもなんていうか、いたわってるっていうか、
うん。
なんでしょ、花山と戦ったスペックが武器を使うのを相手へのいたわりって。
そうそうそう。
言ってたぐらい、水風呂はいたわりであって、外に出る方がやばいと思いますね。
なるほど。
温度が管理されてる中ですからね。
うん。
僕、初めてサウナにハマってから冬を過ごしてきたけど、
うん、
思ったのは、低温に、低温ですとかって言って自慢してるサウナの水風呂ってあるじゃないですか。うちはちょっと低いですよ、みたいな。14度とかって。
はいはいはい。
とか13度とかって。あれ大したことない。冬は。
そうなの？
うん。なんか、優しさを感じる。
優しさ？
だって、夏入っても冬入っても13度やし、みたいな。
なるほど。
それに対して、冬真に怖いなと思ったのは、
うん。
夏大したことないやんとかって思ってた銭湯のぶっきらぼうな水風呂よ。
ほう。
水風呂。何
の変哲もない水風呂。
何の変哲もない、言った、下手した水道水そのまま入れてるだけじゃないのって、言ってた水風呂なんですけど、
うん。
銭湯の水風呂って良くも悪くも、環境に左右されるのよ。うん、
環境に。
だから夏入ったら生ぬるいし、
うん、
冬入ったら氷のように冷たい。
ああ。
安定してないのよ。
ああ、変動型ゆえの恐怖が楽しめるわけだね。
だから冬とかで、うわ、今日めっちゃ寒いなとかって言って風呂入りに来るじゃないですか、銭湯とかで。
はい。
で、サウナとか入って、うん、ああ、暖かくなったと思って水風呂入ろうと思ったら、
うん。
あんなにぬるくてバカにしてた、こんな水風呂伸ばせちゃうよって、
うん。
言ってた水風呂が、なんか狂気って思う。
そこまで。
え、なんか全然優しくないんやけどって。というか、この季節に水風呂入るのはちょっとっていう気持ちになるのに、
うん。
そういう、なんちゅうか、なんていうか、管理された水風呂って、
うん。
冬入っても、やっぱり、サウナの浴室自体がなんかちょっと、ほんわかしてんのね。
うん。
温度が一定に保たれてて。だから安心して入れる。
は、う、
ぁ、ん。なんかぬるい中の冷たさぐらいの。まあ、言ったら、あれですよね、遊園地っていうか、エンターテイメントっていうか。
ああ、遊戯っていうか、みたいな。
でも、銭湯の水風呂って大半は、ただそこに水があるだけなんですよ。
ガチなんだね、ある意味。
うん。で、もちろんさらに冷やしてる水風呂もあるし、
うん。
普段から冷たい銭湯もありますからね、ちゃんと、温度下げてって。
うん。
そこはなんか、冬とかなると、普段以上の凄みを感じますね。
そこまで。
だから僕よく行ってた、京橋のユートピアっていう、ユートピア白玉温泉って氷浮いてるんですよ、水風呂に。
うん。うん。
なんか冬行ってもね、あんまり氷浮いてないんですよね。
いやでも氷浮いてるってやばくないですか？
うん、上からガラガラ氷落ちてくる。
でも絶対、なんか氷口に入れてベチャって出す掃除が出てくるでしょ。ペロペロとか脇とかに氷とか挟んだりして。
ね。
うん。
一番嫌だったのが、
うん。
これ夏の話ね。
うん。
氷捨て王子がいる。
え、どういう意味？氷捨て王子って。
だからそこのサウナの水風呂って氷が時折、こうアイスブロックみたいなのがボロボロっと落ちてきて、プカーンって浮いてるのがサービスなんですよ。
うん。
言うたら、ちょっと温度下がってて気持ちいいでしょみたいな。
うんうんうん。
だからその氷が落ちてくる時間っていう、言ったらもうそういうのを求めてる来る人から言ったらご褒美タイムじゃないですか。
うん。
その氷浮いてる時に入りたいみたいなのあるじゃないですか。
はい。
氷捨て王子は、氷が落ちてくるや否や、
うん。
すぐ浴槽に捨てる。浴槽外に捨てる。
最悪なんだけど。
ポイポイポイポイポイって。
サービス全否定さ。
もう氷とかいらんみたいな感じで。
そこに来るな。
水風呂が冷えちゃうでしょみたいな、なんか態度で捨てる。いや、怖いでしょ、だから、本当に。
怖さしかないな、マジで。
でもね、この、
ま、
このツイッターに瞑想さんと、
はい。
銭湯に勤めてますが、
うん。
ドライサウナの機械に水かけを宇宙。
うん。 もう最悪なんだけど。
水風呂の水から出てきて脱衣所まで浸水王子。
うん。
シャンプー捨て王子。
うん。
ロッカーキー窓から捨て王子。
は？
など、モラルの異次元空間です。
ロッカーキー窓から捨て王子？
もちろん入り口には張り紙ぎっしり。前、銭湯とか、風呂、サウナの闇を言いましたよね。
うん。
そして今、氷捨て王子ですら、てっちゃんさん、ちょっとってなりましたよね。
うん。
そんなんね、甘かったんですよ。
甘いな。
銭湯に勤めてる人からしたら、
うん。
おじだらけよって。
もう、最悪なんだけど、本当にね。
そのシャンプー捨て。
銭湯に行くようなおじだからか何かわからんけど。
はい。
おじは最悪よ。
水風呂とか、水風呂でびしゃびしゃにするとか、そういうところまでは同じ客として認識できるけど、
うん、
シャンプー捨ておじとか、ロッカーキー窓から捨ておじとかって認識できないですよね。
うん、
ひたすらその風呂屋さんの被害やから。他の客の迷惑とかっていう次元じゃないですよね。
やばくない？
なんで捨てんの？
モンスターじゃん。
なぜ捨てんのって。
モンスターよ、モンスター。
うん。氷がサービスのところの氷捨て王子も、なぜ捨てんのっていう点では共通してるけど、
うん。
ロッカーキーを窓から捨てるとかっていうのとは、次元が違いますよね。
次元が違いすぎるわ。本当にね、おじさんってね。
うん。
マナー守らない。ルール守らない。
本当に。若い時どうやったんでしょうね。
若い時も守ってない。守らず来た。
守らないモンスターやったのかな、もうずっと。
うん。あんだけ書いてるのに、
うん、
頭から入るなとか、汗を流してから水棒に入ってくださいって。
はい。
もう、俺もう泣きそうなるぐらい本当に震えてるよ、水風呂に入ってるとき。なんでこの人たちは張り紙、もう、これでも世間に出たら、
うん、
いいお父さんなんだろうなとか。
家帰ったらなんかいいお父さんずらしたりとかすんのかなって。
そうそうそうそう。
娘になんか説教の一つもかましたりとかすんのかなって。
そう。学校行きなさいとか。
社会ってもんはなとかって言い出すのかな。
お前が言うのかってなるよ、マジで。あんだけね、人の本性むき出しにする空間はないわ。
そうですね。僕はああいうおじたちが、外でも気違いであってほしいんですよ。
うん。
でも
ちゃう。だって銭湯だけ行って気違いになるって嫌でしょ。銭湯だけ俺はやるぜ、みたいな。
じゃあ、外でもやっぱり気違いなのかな？
どうなんだろう。
あんなやつがなんか、まっとうな人面してたら許せなくないですか？
許せない。
だから、外でも気違いやったら、気違いが、
うん、
たまたま風呂屋に来ただけやったら、
うん、
もうしょうがないかって思わんでもないんですよ。
うん。
100歩譲ってやで。来てほしくないけど、うん、本来は。でも、もうそんな人も来るとこやからって言われたら、
うん。
まあ、かわいそうな人も来んねんな、ぐらいに思うけど、外でなんか、なんか一発の大人ずらしてたら許せなくないですか？
許せねえ。そいつはめちゃ許せねえよな、ってなる。
お前のやってきたこと、全部なんか。
それでいて、会社も、いいとこに勤めてて、すごくいい、なんつうの、上司みたいな感じで、お金ももらってて、
はい。
で、いい家庭築いてたら、
はい。
もう敗北感がありますよね、逆に。なんなの、俺は、きちんとしたルールやマナー守ってて、なんかあって。マジで。
でもお前、水物に汗まみれで頭から突っ込むやろ、みたいな。
そう。
ワンタン日和さんがモテラジで〇〇おじって言い出したのって何が最初なんだろうか。自分的にはダッフィーおじが初出だと思ってるが、これダッフィーおじですね。
モテラジではそうですね。実際には梅すれからなんですけど。
うん。それは2チャンネルでしょ。
そう、2チャンネルの梅原専用スレッドっていう、 まあ、最悪なところなんですけど。
おじだらけなの。
そう、アンダーナイトインバースおじとかも出てくるし、必ず。
あの、銭湯、銭湯ぐらいやばいとこなのか。
そうそう、銭湯、銭湯ですね。掲示板の銭湯だと思ってる。
掲示板の銭湯
めちゃくちゃ表現良くない今、うん、掲示板の銭湯。
あの、みんなが裸になって油断するとこですね。
うん。
勝手に裸になるとこですね。
うん。
うわいやもうね、おじには苦しめられてますよ。
苦しめられてる、本当に。本当にね。
あの、人のタオル使う王子とかって最強。
そう、世界で一番最悪でしょ、マジで。
人のタオル使うなって。
俺が体拭こうとしてたタオルがびちゃってた時の気持ち、わかる？
なんか、それって、あの、お風呂から出た時に、ね、用意してたタオルがびちゃびちゃになった時の気持ちぐらいひどいですよ、ね。
それよ、だから。変わらんかな言ってること。もうびちゃびちゃよ、俺も。
うんうんうんうんうんうん。びちゃーって。
びちゃやろ。
でも、そのおじが代わりにタオル差し出してくれるわけでもないわけでしょ？
いやよ、使いたくないわ、そんなおじのタオル。しかも体拭いた後でしょ、絶対。
あ、そっちも。
うん、びちゃってるって。
いやー、すごいんですよね。まあ、そんな、あの、サウナにハマってるあれなんですけども、
うん、
ちょっと、この間、18切符あったんで、
はい。
行ってきたんですよ、サウナに。
おう、どこのサウナに？
久々にね、東の、数年東側には、あんまり、進出してなかったんですけど、
うん、
久々ここまで行きましたねって思ったんですけど、静岡。
ほう、静岡といえばあの有名なサウナの
敷地。
行きましたか、ついにあのトロッとした水風呂と言われる。
トロッとした水風呂。何それ、おじの汁まみれみたいじゃないですか。
トロ汁が、トロ汁風呂。
いやー、敷地ってよ、サウナの聖地とかいろいろ言われますやん。
うん。よく記事で見ますね、ネットの。
うん。なんかあの、佐藤の漫画の後ろの方の、あの、全国、サウナ、おすすめサウナ一覧みたいな、とこにも、濡れずきんちゃんが敷地というだけで整う、もうサウナの聖地みたいなこと書いてあるから、
うん、
そこまでって。
うん。
もうそんなん言われたら、まあ一回は行ってみたくなっちゃうわけですよ。
まあね。
で、18切符やったら案外すぐ行けんのね、大阪から静岡って。
うんうん。
遠そうに思えて、そこまでは遠くないっていうのが静岡なんですよ。
うん。
東京まで行くと、なんかもう一つ遠いな、みたいな。
うん。
静岡から2、3時間かかるから。
はい。
だから、お昼ぐらいには、普通にちんたら行ってても行けんのね。で、行って、うん、で、敷地って静岡駅から、ちょっとばかり遠いんですよ。
うん。
せやから、あの、バスに乗って行かないといけないんですけど、バスかタクシー。
結構、行きづらいのね。
もう、頑張ったら歩けるみたいな。
歩きたくないからね、まず。
40分ぐらい歩くとかって、ちょっとめんどくさいでしょ？
40 分はね、歩きたくない距離。40分は。
せやから、まあ、あの、素直に、タクシーは嫌な文化なんで、
うん、
バス乗るか、と思って。
うん。
で、バスって乗るのって難しいんですよ。
ほう。難しいとは。
なんかその、乗り慣れてないバスってどこで払うのとかいろいろあるじゃないですか。
ある。てか、バスがね、あれ、うん、世界で一番難しい乗り物。
うん。でも、まあまあ、とりあえず、今までバスもそんなに、知らんバスに乗り込まなかった経験がないわけでもないから、
うん、
頑張ってみるかって乗ったら、あの、最初に整理券もらって、うん、後で精算、しかも、あの、お釣りは事前に両替機で両替しておかないといけないタイプなんですよ。
うんうんうん。
かーってのが分かって、
はい。
で、280円かな。
うん。
で行けるんですよ。せやから、微妙に、小銭がいるので。
うん。
まあ、そこだけ覚えておいてほしいんですけども。
はい。
で、バスで20分ぐらいで着く、20分以内ぐらいで着くんかな。で、着いて、あ、これが、バス停からも割と近いんですよ。すぐなんですよ。
はい。
で、あ、これが敷地か、と思って。で、中入ったら券売機で、そのフリータイムというか、なんかずっと、夜まで入れるのかな。まあ、1300円か1400円ぐらい。
うん。
なんか案外安いんですよ。
そうね。
で、タオルと、館内着まで貸してくれるんですよ。
おー、いいじゃん。
大小タオルと館内着。あ、小タオルはね、使い放題やわ。
すげえ嬉しい。小タオル使い放題って、
うん。
めちゃくちゃ嬉しいよね。
嬉しい。大阪で言ったら、普通のニュージャパンとかああいうサウナ施設行ったら、タオル使い放題なんですけども、
うん。
ああいうのって2000円以上かかるのね。
うん。
1時間とかやったら1100円とかで入れるんですけど、
うん。
その長時間いてやったら2000円以上かかるから、それ考えたら1400円で、大タオルと館内着くれて、
うん。
小タオルに関しては使い放題ってなってるから、非常にお安いっちゃお安いかもしれないですね。スーパー銭湯とサウナの中間ぐらいの感じの。
はいはいはいはい。
で、また嬉しいことに、そういうサウナ施設って、今までよう言ってきましたけど、
うん。
男性専用施設やったりとかしがちなんですよ。
いや、もう、もっと言えば、おじ専用や
ね。男ですらない。
おじ専用やね、本当に。
まあ、こじらしたやつばっかり来るみたい。
おじらせたやつ。
そこってね、スーパー銭湯との中間的なポジションがゆえか知らんけど、結構昔からある、施設らしいんですけど、
うん、
そのサウナ敷地ってなる前から、その名前があって、
うん、
今の人が買収か買い取るまでは、前からあったらしいけど、女湯もちゃんとあるんですよね。
ほー、いいね。
ただ中で、もう入り口で分かれてるから、
うん、
カップルなんかで行こうものなら二度と会えないんですけど。
うん。まあ普通はね。
昨今のスーパー銭湯って割と中でお食事とかは同じとこでできたりとかっていうのは。
ああ、てかそれは普通よね、食事はね。
なんちゅうの、共用スペースみたいなのが広かったりとかっていうのが、うん、昨今のスーパー銭湯の形なんですけど、さすがにそこは昭和の建物なんで、
うん、
もう食事どころから休憩所から全部別なんですよ。
うん、
ただ女湯があって女性とかもすごく利用してるみたいなんで、
うん、
そういう面ではなかなかイケてる施設ではあるなっていうのが。で、
確かに。
で、いよいよ中に入りまして、
はい。
まあロッカーとかも普通の高い方のサウナ、銭湯じゃなくてサウナっぽくなってて、こう高い感じの、なんちゅうの、細長い普通のロッカーなんですよ、でっかい。
うん。
てっちゃん銭湯のロッカーってわかるかな？
まあ、細長いやつよね。
ではなく、もう、下足箱のちょっと毛の生えたような感じの。
ああ、四角いやつ。
四角いやつ。あんなんではなく、本当に細長い、普通の、いい施設にあるようなロッカーなんですよ。そこって。はいはいはい、やっぱりだからそういう面でもスーパー銭湯っぽい。まあ、スーパー銭湯
いいじゃないですか、もう、まだサウナの話、1秒も出てないけど、設備だけとか料金だけ聞いたらもうめちゃくちゃいいじゃん。
まあいいっすね。あれは近所にあったらもう文句ないところですよね。
うん。
まあだから立夏立夏湯みたいなもんですよね。
で、安いバージョンでしょ？
そうっす。立夏立夏湯でもそれぐらいの値段じゃなかった？ 1400 円ぐらい。
いいサービスを。
そうですね。立夏立夏湯よりサービスいいですね。タオル使い放題やし。
そうそうそう。
で、中入ったら天然水の水風呂が、なんか滝みたいに上から流れ出てて、下に溜まってるみたいな話聞いてたんですけど、
うん、
確かにドドドドドって言ってて、
うん。
おーって水風呂がいっぱい、溜まってってるって。
うん。
で、風呂場自体はそんなに広くはないんですけど、うん、もうすでに、お昼、1時ぐらいかな、1時ぐらいやっちゅうのに、
うん、
もうおじが大量にいまして。
もうおじが大量にって、なんかすごく言いたくないセリフだね。もうおじが大量に。
でもまあ、おじって決めつけるのは良くないじゃないですか。だからこの、うん、この段階では、こんなに濃いサウナファンが、いっぱいいて、さすがに意気込み感じますなっていう。
なるほど。
うん。で、シャワーもね、なかなかその、最初にシャワー、サウナ入る前にシャワーで綺麗にしとかないきゃーみたいなのが、ポジじゃないマナーとしてはあるじゃないですか。
はい。
かけ湯でもいいんですけど、どうせやったらシャワーで頭から下まで洗っときたいですよね。
うん。
もうお時間をなくすためにも。
お時間をなくすためにっていうね。
うん。そしたらやっぱりそこ考え抜かれてて、そういう、ニーズにむちゃむちゃ応えまくってて、
うん。
立って上からなんか強烈なシャワー浴びれるブースが2つもあるんですよ。あんまり広くもないのに。
うん。
これはもう本当、やっぱりここって気が、聞いてますなとかって思いながらシャワー浴びて、さて、サウナですよ。
はい。楽しみのサウナ。
左側が高温サウナで110度あるらしいと。
110度?
はい。高温ドライサウナ110度。
うん。
で、右側が薬草サウナって言って、
うん、
スチーム系らしいんですけど、
薬草。
薬草サウナ。なんかドラクエっぽいじゃないですか。
治っていきそうよね。
うん。で、そこは60度やと。
うん。
とりあえず、ドライサウナの方に行くかと。
うん。
で、得意のサウナハットも持参してますし。
はい。
サウナハットかぶって、その、ドライサウナの方に行くわけですよ。
うん。
そしたら中にももうサウナ王子がスタンバっとんですけど。
うん。
まあ、なかなかいい感じなんですよ。テレビとかはあるけど、いい、まあ、上段に座って、下に敷くシートとかももう豊富に置いてますんで。
はい。
なんぼでもそのシートとか使い放題なんですよ。
うん。
これって、サウナ施設なんかには結構ありがちやけど、スーパー銭湯とかその類にはあったりなかったりで、銭湯にあるとこっていうのはもう本当に少ないんですけど、
うん。
そこはもうむちゃくちゃ、清潔感に気使ってるらしくて、
うん。
っていうか、そこの敷地の経営者の、おじさんってむちゃむちゃ潔癖症らしくて。
めちゃくちゃ。
はい。そこがまた人気の秘訣みたいなんですけど。
うん。
すんごい大量にそのマット置いてて、もう常に、じけじけしない状態でサウナ入れるっていう。
はぁ、いいなぁ。
うん。で、そこで普通に、まあ、12分ぐらい入れって言われてたんですけど。
12分ぐらいも結構入らされるね。
12分っていうのは何の根拠で言ってるか言うたら、そのサウナ室に12分計ってありがちなんですよ。
うん。
それが、ね、一周する間ですよね。
なるほどね。
うん。ね、12分入って水風呂2分がいいんだ、みたいな。まあ、うんうんうん、できるだけ入ろうかなと思ってたんですけども、まあ、テレビも想像しいし、なんか飽きてくる面もあるから、12分ちょうどいたかどうかわからないんですけど、うん、まあ、7、8分ぐらいですかね。
なるほど。
おおよそ。まあ結構暑いし、で、その、暑さと湿度のちょうどいい感じの具合の調整されたサウナやったから、居心地は良かったんですけど、汗もようかくし、
うん、
バーってって、いいね、で、その後、もうすぐシャワーに直行でさっきの、もう全身浴びれるシャワー。
いいね。
そう、バーって落として、水風呂に直行ですよ。その後。
はい。
で、バーって入ったけど、やっぱり、天然水の水風呂は気持ちいいですよね。
ああ、気持ちいい。トロッとしたやつ。
トロッとっていうかね、天然水の水風呂って当たりが柔らかいんですよ、なんか。
ああ、そう、なんか書いてたよね、敷地の、ね。
うん。でもね、
水風呂はいいみたいな。
でも僕、そこまで、なんちゅうか、興奮するというか、
うん、
ああだこうだってならないところがあって、
うん、
なぜかというと、
はい、
関西って割に天然水の水風呂のとこいくつかあるんですよ。
あ、そうなの？
うん。だから、その辺に関しては、割と、体験済みな面もあるんで。
はあ、じゃあもうとろ汁なんだ、もう。
あ、気持ちいいんですよ、もうとにかく。
いいなぁ。
アメ村とかにもありますしね、清水湯って言って。
いいね。
天然水の。
あ、
そういう面で言ったら、まあ、むちゃくちゃ物珍しいことではないけど、ウォータークーラーとかその辺も全部天然水で出てきますんで、
うん。
ミネラルウォーター飲み放題っていう凄さはありますよね。
あー、なるほど。すごくいいじゃん。
そう、ちょっと風呂出たら、ピューって押したら、
うん。
ミネラルウォーターがガーって出てくるんで。
いいね、めちゃくちゃ。
当店の水は、お米炊くものに至って全て天然水ですっていう。
素晴らしいな。
いやー、普通に気持ちいいですね。で、その後椅子ですよ。
椅子。
椅子に座らなきゃいけないじゃないですか、体を拭いて。
長椅子に、椅子とか、長椅子とかありますよね。白いやつ。
ね、そこはね、敷地は白いやつじゃなくて、
うん。
緑のやつなんですよ。
なんだと。緑色の椅子。
緑色のプラスチックの椅子が置いてあって、なんか他とは違うぞみたいな感が出てんなっていう。そこに、ジョージ王子が3つあるんですけど、
うん、
ほぼジョージ王子が3人座ってるのを見ても、
うん、
客のレベルの高さも伺えますよね。
ああ、なるほど。
もうなんかこいつら、休憩のプロやなって。
休憩のプロ。
で、それ以外にも、やっぱり休憩できないのはまずいっていうことで、デカベンチみたいなのもいっぱい、2台ボーンって置いてますんで、
うん。
まあまあまあまあ休憩できないことはないんですよ。どこかでは休憩できるようになってて。うん、ただその三つの椅子はなかなか競争率高いので注意しないといけないですよね。
なるほどね。
休憩の試合ですよ。
休憩の試合。
はい。で、僕、そうやって、まあその時は椅子取れたのかな。で、椅子取って、じーっと、椅子に座るとちょうどサウナ室と、薬草サウナ室が見れるんですよ。
薬草サウナ室。
そのサウナの方向に向いてんのね、その椅子が。
うん。
だからサウナをなんとなく眺めながら休憩できて、ほわーってしてたんですけど。
うん。
薬草サウナ室がバーンって開いて。
うん。
薬草サウナで蒸されてたおじが。
うん。
あっつーって。てっちゃんが、サウナを体験して、焼け死ぬかもしれんって言ってましたよね。
はい。
それを体すべてで表現してるおじが、
あっつー
って って見たら、
うん、
おじの体がタコみたいに真っ赤になってるんですよ。
うん。ゆでおじ。
薬草サウナ室とは、それほどかーって。
うん。
あ、ここは最後にしようって。ちょっと、やばそうやな。いや、だって、サウナに来るようなおじって基本的にみんな蒸されおじじゃないですか。
はい。
サウナでいちいち暑いだの、寒いだの言わないですよね、普通。
いや、もう暑いか暑いしか言わんけどね。寒いとか言わんけど。
そんなおじがですよ。
うん。
体真っ赤にして、
うん。
死にそうな子で熱っつって逃げ出すサウナって何なのって。
なるほど。
60度ですからね。
60度？
はい。
ぬるくない？
高温サウナ室が110度。
やばいな。
その、おじが焼け死にそうな感じで出てくる60度ってなんなんやろ。
やばいな。数字に惑わされちゃいけないね。
菌が死ぬからね。
そう、60度って言ったら、実際は暑いからね。10歳はね。
で、2回転ぐらいしてから、
うん。
僕もそろそろ、じゃあ、薬草サウナ室に入ってもいい頃かなと思って、
うん。
薬草サウナ室に帽子かぶって入ったんですよ。
はい。
もうね、薬草サウナ室って、薬草サウナ室の外まで薬草の匂いが、ちょっとプンプンしてくるぐらい、ちょっと薬草感が強烈なのね。
薬草くせーってなる。
そう。こいつは薬草の匂いがプンプンするぜって。 育ちで薬草になっただと、違うねって言いそう。
違うねって。
そう。言いそうになるぐらい。
ブルリンってなるね。
そう。ブルリン。私のブルリン。
そう。
いや、そこはね、正体は何かって言いますと、
うん、
部屋の中に薬草がパンパンに詰まった袋をいくつも垂らした、どうもスチームサウナっぽい。
ほうほうほうほう。
で、60度なんですけど、
うん、
確かにくっそ暑いんですよ。
60度なのに。
もう湿度が異様に高いからなんでしょうね、
うん。
しかも怖いことに、普通スチームサウナってどっから蒸気が出てくるみたいなのって、蒸気が出てくる口みたいなのが、あるんですけど。
出てくる口、うん。
そこの薬草サウナの蒸気が出てくる口がどこにあるのかわかんないんですよ。
あ、じゃあもうどっから出てるかわかんないんだ。暑すぎて。
暑すぎてよくわかんない。だから、今蒸されてるのは事実なんですけど。
うん。
こうやって座ってるじゃないですか。なんかあちこちに穴があるように見えるのね。そう疑い出したら。
うん。うん、
もしかしたら、今座ってる自分の背中から蒸気が出てきたりとかしたらどうしようみたいな不安が常にあるっていう。
怖っ。
さっき、体真っ赤にして、あっつーって言って、出てきたおじっていうのは蒸気の直撃くらってああなんのかなっていう、なんちゅうんか疑心暗鬼がずっとあるんで、おちおち入れない恐怖がありますね。
おじおじ。
はい。いや、あれはすごかった。なんかしばらくいたけど、数分で、5分も入れなかったかな。
そんなに60度っていうのはやっぱ嘘だったんだね。
で、60度って言っても、蒸気の直撃だったら人って死ぬじゃないですか。
うん。
あと、もっと極端な話言ったら、
うん。
60度のお湯とかぶつけられたら、イラッとくるでしょ。
いや、イラッとくるってか、熱ってな。熱っ、熱っって。
熱々のラーメンとか、頭から被せられたら、相当来ますよね。
来ますっていうか、なんか、泣き叫ぶよね。
うん。いくら普段からサウナ入ってますからって、その瞬間無力ですよね。
うん。
そ
んな恐怖なんか薬草は、それは、おじさんも、熱ーって言って出てくるわな。
まあ、おじさんもどっかの段階までは、まあ、こんなもんかって思ったんでしょうね。
うん。
何かが起こったんですよ。薬草サウナの中で、うん。
その中で起こったって。
はい。でもね、その中で起こるのが、もし蒸気の直撃みたいな思いもかけないとこから、
うん、
こうただでさえいてても、かなり熱いのね。110度のサウナが、なんか寝れるわっていうぐらいの、ここで結構今でも割と限界やのに、
うん。
ブホホとか言ってよくてっちゃんがスチームサウナのモノマネみたいなことが起こったら、
うん。
嫌やなと思って。
ああ、もう行きたい。行きたいよ。話聞いてるだけで行きたい。
で、出た。
出た。
うん。いや、普通に、で、その後、館内来て、2階のリクライニング椅子みたいなところで、ゆっくりしましたけど、
うん。
気持ちよかったですね。で、ここでなんか、飯とか食うと、非常に美味しいみたいな話聞いてたんですけど、
うん。
2時までしかなんか飯やってないらしくて。
え？悲しいね。
だから夜と昼の、昼と夜の間、休憩するんですよ、普通にここ。あーって思って。ご飯は食べれなかったんで味はわからないですね。敷地飯っていうやつも。
食べたいですね。
まあ、また次来ることあれば食ってもいいかなっていうのはあったし、あと、ここ宿泊できるんですよ。
ああ、いいね。
カプセルとかそういうのないんですけど、
うん。
ただただ宿泊できるんですよ。
なんかじゃあ、休憩みたい、スペースみたいなところ眠れるみたいな。
そう。一泊するんやったらプラス、なんか、千何百
円。なんかでもちょっとそれはきつくない。なんか眠ってたら、触っとかって来ないの。
いや、さすがにそういう味は来ないんじゃないの、知らんけど。
いや、わからんよ。
でもみんなの目がある、暗い感じじゃないからね。
みんなの目があると燃えるタイプもない。
本気で、なんかここ堪能する人は泊まりがけでやるみたいね。
泊まりがけでやる。
そう。
堪能。
うん。
うん。まあ、ごね、ご飯もね。
ご飯も夜やったらまた営業再開するから、ある程度は食ったり、酒飲んだりとかもできるみたいなんで。
うん。
ただ、あれですからね、ここ宿泊しても外出とかできひんし。
うん。
そもそも周りに特になんもないので。
うん。じゃあもう永遠に敷地いないで。
そうそう。もう敷地と心中しないといけないわけです。もう合宿ですよ、合宿。
完全に。もうなんか本とか持っていくといいですね。
あ、一応コミックコーナーもありますね。
あ、コミックコーナー。
コミックコーナー。
普段読まなかったような漫画とかあると嬉しいですね。
あのね、横浜ミステルの飲酒伝説とかのコンビニコミックが全巻あったりとかして。
ああ、なんか嬉しい。俺、コウと劉邦読みたいわ、なんか。
そういうマニアックなのはない。
コウと劉邦はマニアックじゃなくない？結構ありがちじゃない漫画としては。
ストッパー、ブス島とかそういうのですよ、
それ、床屋漫画じゃん。床屋漫画ならするの？
床屋漫画。
ヤオーとかでしょ、床屋漫画。
まあ、しばらくそこで、ゆっくりしてから、
とか
静岡駅に戻りましたね。バスでまた。
ああ、いいな。
出たらもうすぐ、バスの、時間やって、すっごいラッキーやったなと思って。で、バスで登って、爽やかに。
うん。ああ、噂のハンバーグ屋さん。
よう知ってますね。
なんかね、よく記事に登るんよ。
あ、爽やかって？
うん。
僕も爽やかって言ったけど、静岡とか、何でも行ってるつもりになってたけど、
うん。
それは爽やかは食ってないなと思って。食っとこうと思いまして。爽やかって、ファミレスなんですよ。
うん。
ファミレスやのに行列が基本になってるっていうか、行列っていうか待ち？
うん。
もう待つ機会があるんですよ。
ほうほうほうほう。
もう行ったら、その銀行じゃないんですけど、
うん。
何番目みたいな。
うん。
ファミレスで何番目とかっていうのが基本って、怖ない？
いやー、なんか相当人気らしいですよね、爽やかのハンバーグは。
うん。でもファミレスって人気になるってないじゃないですか。
うん。
ファミレスっていつでもなんかスッて入れるっていうのがファミレス感じゃないですか。
うん。
人気なるんやーっていう。ファミレスが。街スペースのがむっちゃ広いですからね。
街前提のファミレス。
はい。そこ比較的新しい店舗だと思うんですけども、新静岡駅に近いところにあって、
うん、
もう多分、駅から一番行きやすい、爽やかなんでしょうね。他の爽やかは結構駅から遠いみたいな話を聞きますんで、
うん、
もう店入った瞬間に、店中から漂う、肉の匂いっていう異様なファミレスでもあるんですけど。
すごい、行きたい。俺、ハンバーグってさ、はい、意外と食べたことなくて。
え？
いや、あるんだけど、なんかね、言うほど別にそんなに好きな肉料理ではないのよ。
あんだけハンバーガーは食べてきたのに。
そう。例えばハンバーグとステーキだったらステーキ選ぶし、うん、ハンバーグと焼肉だったら焼肉だし、みたいな。
あ、ハンバーグってどうも中途半端な感じが。
なんかね。で、多分美味しいハンバーグあんま食べたことがないんだろうな、俺は。
マジか。もうてっちゃぎを爽やかに連れて行かないとね。
敷地とね。
敷地を。いやー、あんな、なんていうの。牛の匂いが充満してるよ、もう店から。
いいな、生きて。
こんな肉臭い ファミレス知らんわと思って、
うん、
このでかい、でかいハンバーグ頼んだんですよ。
うん、
そしたらなんかあの岩石みたいな、なんかおにぎりみたいな、まあ、すごいすごいゴロゴロしたのがやってきて、しかもテーブルにむっちゃでかいフォークとナイフと、まあ言ったらあのこれ戦えるよねっていう。
あ、お客さんがハンバーグを作ってくださいみたいな。
そう。
これでって。
あの、中世ですよね。
ああ。
これで、さすがに、あの、なんか、ハンバーグとかやったら、相手に警戒されるなっていう、刃俺に向けんな、みたいな。
うんうんうんうん。
だマナーの原点になりそうな、ナイフとフォークがついてて、これ、ごっついなって、普通のあのナイフと僕の倍ぐらいあるんですよ。
うん。
何かって言いますと、ハンバーグがその原骨みたいな形ででかすぎるから、それってお客さんのとこに持ってきた時点で、店員の人が半分に切るためのナイフと僕なんですよ。
ほう。
あの、ジュージューする鉄板に、その団子みたいなハンバーグ乗せてきて、
うん。
お客さんの目の前で半分に切って鉄板に押し付けて、広げるっていうパフォーマンスなんですね。
ああ、あの鉄板焼きステーキみたいな感じで、
そう、
鉄板焼き
ギューって、
うん、
でその時になんか持っといてください、え、持つって何って言ったら、
うん、
そのランチョンシートみたいなのがついてきまして、マクドネオの紙みたいな、
うん、
それをね、あの盾のようにして、
うん、
あの自分のところに油が飛ばないように防いでくださいって、
うんうんうん、
あ、そこまでなんや、
そんなになんだ。
もう確かに飛びまくってましたね。うわ
ぁ。びちゃびちゃって。
びちゃびちゃびちゃびちゃびちゃ
って。あ、もうめっちゃお腹空いてる。俺何も食べてないから
ね。いや、そのね、ハンバーグ、僕、初体験やったんですけど、
うん、
こういうハンバーグって、
うん。
どういうハンバーグかって言ったら、赤いんすよ。
赤い？トンキンのハンバーグとは違う。バーグ。
あ、トンキのハンバーグは、なんちゅうか。
荒々しい野生の
、野生の玉ねぎが突き刺さりまくった。
うん。
まあ、モーニングスターみたいな形のハンバーグなんですけど。
そんな物理みたいな感じか。力でなんとかするっていう。
なんか貝が埋まりまくった、海辺の岩場みたいな。
うん。
そんなんじゃなくて、ハンバーグ茶色いじゃないですか。
はい。
肉の叩きみたいに中が真っ赤よ。
ほう。
言うたら赤い状態、生みたいな。
豚尾さんが最も意味嫌ってる。
いや、ステーキやったらレアとか食うけど、
うん、
ハンバーグでそういうの食ったことないぞって、うん。だいたい赤いハンバーグって意味嫌われるじゃないですか。
はい。
生焼けなんじゃない？もう一回焼いてきてって。
うん。
で、ここではみんなが赤いハンバーグを食ってるわけですよ。
はい。
どういうことって思って食ったら、
うん、
ああ、そういうことねって。
分かっちゃう？
うん。あったかい、ユッケっちゅうか。
あったかいユッケ？
はい。
俺全然想像がつかない。
まあ、シャリアピンステーキっていうハンバーグの原点を、もう一度、なんていうか、体感するっていうか。
うん。
まあ、ここはよっぽど肉に自信あるんだねっていう。ハンバーグでなんで赤いのが意味嫌われてるかって言ったら、
うん、
ハンバーグに使われるひき肉っていうやつっていうのは、
うん、
非常に質の悪い肉をいろいろ混ぜ込んで使うからひき肉って言われてるので、
はい、
言うたら菌が混入しやすいんですね、
うん、
だからくれぐれもハンバーグってよく焼かないと危険だよっていう話なんですけども、
はい、
ここのはそういう、だから、質の低い肉をひき肉にしたわけじゃないっていうことを言いたいんでしょうね。
自信を持って赤くしてると。
そう。で、しかも、まあ、そこそこ熱も通っとると。
うん。
もう必要最低限なんだっていうのを言いたいんでしょうね。でも実際、
うん、
実際これ、食えるわっていう。
美味しい。
そしてこんだけ大量の人が来て、別に当たったりとかしてないってことは、
うん、
やっぱいいんでしょうねって、お肉が。お肉が美味しいんでしょうね。
もうめちゃくちゃお腹空いてる。 めちゃくちゃ。今日パン2個しか食ってない。
で、それで堪能して、
うん。
まあ、静岡、他にちょっと行きたいとこがあって、
うん。
で、袋井市っていうとこ行って、そこでもまた豚足食ったりとかして。
うん。
まあ、それはまた今度話そうかな。
豚足の件は。そうですね。
で、その、
豚足は熱いね。
そう、豚足の件はこれ熱いから、また別の回で。
激熱。
まあ、豚足といえばてっちゃんじゃないですか。
もう、そうかもね。
うん、うん、うん、うん、うん。ってなってるんですよ。
うん。
で、まあ、その袋井市行った件は置いといて、
うん、
その日、結局結論として何が言いたかったかって言ったら、
うん、
その日のうちに僕、名古屋まで戻ってきたんですよ。
うん。
で、名古屋でウェルビー境店
だけ。ああ、なんなのそのツアーは。
いや、もう、自分でも信じられないんですけど。
うん。
よし、今日は静岡に泊まるのは、そのいろんな事情でなしやから、
うん、
名古屋のウェルビーに泊まるかってなった時に、ウェルビー境店、あ、予約全然行けるやんと思ったんで、
うん、
ウェルビー境店だって思って泊まったのね、
うん。
その噂のウェルビー境店っていうのを最後に、そのウェルビー僕今まで他のとこ全部回ってきたから、とどめやと。
とどめ。
うん。
サウナとどめ。
サウナとどめ、ウェルビー。はあ、これがウェルビー境店かってなかなか綺麗やなとかって思って入って。
うん。
驚愕よ。
何？
え、まず、免疫店で僕が散々言ってた森のサウナ。
はい。
ウェルビー森のサウナ。これがでかい。
でかい？何？でか、森？じゃあ。
普通に、免疫店の、倍ぐらいある。
じゃ、免疫店、林だったね。
そうですね。
林のサウナでしたね。森だと勘違いして
て。で、普通の高温ドライサウナ室あったんですけど、
うん。
行って早々、ただいまからロウリュを始めますってなって、
ね。なんちゅうタイミングの良さ。ラッキーボーイよ。
敷地とかは、いわゆる、ね、昭和の戦闘系の流れを組んでるから、
うん。
ロウリュとかそういう派手なものはなんもないんですよ。
うん。
言ったらそこでロウリュって言ったらもうなんかいいじゃないですか。グッドタイミングじゃないですか。
はい。
久々にウェルビーのロウリュを味わうかと思ってそのサウナ室に入っていきまして、
うん。
度肝を抜かれたのが、
うん。
サウナ室の中に風呂があるって。いや、風呂とサウナ室が繋がってるって。
え？
シームレス。
どういう意味？熱いお湯からずっと熱いの？
サウナ室の壁の下の部分が、切れてまして。
うん。
風呂場の風呂がそこに侵入してるんですよ。
うん。
だから、足湯的なことしながらサウナを受けれるっていうよくわからん状態になってる。
なんかすごいな、それ。未来なのか過去なのか分からんね。
俺、こんなん見たことなかったから。
さすが森。
そっちは高温サウナ室なんですよ。
うん。
ただの。森のサウナじゃなくて。いわゆるテレビとかあるメインサウナ。
うん。
で、メインサウナでロウリュあるから行ったら、風呂が足元に侵入してきてるっていう、すごい設計なのね。
なんか言葉がよく分かんなくなってきたね。風呂が足元に侵入してきてて、豚さん大丈夫って。
あ、だから、でかい浴槽の一部がサウナ室の下まで入り込んでるっていう。
うん。
こんな最近、自分でも何を言ってるのか分からんけど、見たまま言ったぜっていう。
いや、何を言ってるか俺も分からん。
催眠術とかそういうチャチなもんじゃない。凄みですよ。
うん。
恐ろしいものの片鱗ですよね。で、
味わっちゃったか。
高温サウナ室でその、ウェルビー名物、ロウリュが始まったんですけど、
うん、
そこで、やっぱりまた、てっちゃんの話が頭に思い浮かんだんですよ。
すぐ？
てっちゃんがロウリュ熱いって言ってたなーって。
うん。
そういえば自分も初めてロウリュ受けたのって、ウェルビー免疫店やって、
うん。
あの時ってこんな熱いもんはないなーって。
うん。
てっちゃんが言うところの、焼け死ぬみたいな。
そうそうそう。
ああいう、なんか感想を抱いたっけって。
うん。
でもそれからいろんなとこでロウリュとか受けまくって。
うん。
今ではすっかり慣れたもんよって思ってたのね。
うん。
で、ウェルビーのロウリュ、最初、熱いと思ったウェルビーのロウリュけど、これむちゃくちゃ熱いやんかって。つまり、僕初めて受けたのがウェルビーのロウリュやって、
うん、
むちゃくちゃ熱かったんですけど、
はい、
久々にウェルビーのロール受けたら、
うん、
やっぱりむちゃくちゃ熱かった。てっちゃんの焼け死ぬが頭の中で、何回も回転しましたね。
焼け死ぬって、本当に。
うん、うん。
あ、焼けとするよね、焼け死ぬってか。なんかもう、本当に肌大丈夫って、これって洋服とか着れるのかしらって。
そう、これ、ちょっと、配慮してくれてるっていう。
うん。
ずっといた自分がバカっていうことなのって。
なんか、保険とか降りるのってな
る。
もしこれで俺が火傷したら、責任取るんかって。
いやー、お客さんの判断ですから、って。
そう、本当に。判断言うけどって。
あーね、ウェルビーのローリーは比較的やっぱり熱いわ。
熱いよ。
関西のいくつかのロウリュはやっぱりマイルドやったっていうの忘れてましたね。
やっぱ本場は熱いか。
本場っていうのもどうかと思うけど、関西が日本のアウフグースとかロウリュサービスの発祥のニュージャパンがありますからね。本場はこっちのはずやのに、うん、やっぱりぬるかったな。
いや、だからあれよ、インスパイア系ってこと。インスパイア系のジロは森が過激じゃん。
元祖が、やっぱり、元祖が、こんなもんって。
そうそうそう。
どんどんその、拡大解釈っていうか。
ブレの範囲内でしたみたいな。
いやー、暑かったねーと思って、むっちゃこう、汗かいて、その水風呂入って、
うん。
で、パって見たら、その、フィンランドスペースがあって、
うん。
その森を模したようなスペースに木のウッドチェアみたいなのがいっぱい置いてあって、
うん。
で、おじがそこで気持ちよさそうに休憩してんのよ。
うん。
寝れるような感じになって、こう、もうゴローンと。
うん。
ああ、なんかもう完全に休憩してんなーと思って、そこで僕も休憩して、で、今度は森のサウナ行くかーって思って、で、森のサウナ行ったら、さっき言った広さがあるって言ったじゃないですか。
はい。
実際その免疫店よりもはるかに広くて、
うん、
これはすごいわーと思って、自分でローリープシュッってやって、
うん、
で、一番上段に座って、
はい、
天井までがまた低いんですよ。
うん、
これが理想、あ、拳一つ分って、佐藤の漫画でやってたけど、
うん、
もうやらざるを得なかった。
自分で。
あの漫画読んだ後やったら、
その作品を作ったもんよ、本当に。
最初に免疫店行った時は、佐藤はまだポスターでしか知らなかったけど、
うん、
今は読んだ後で来てるから、
そうね。
もう、拳一つ分って。なん
て。
で、もう、サウナ入るなら森のサウナって。フェルビー森のサウナって。
林だったもんね、今まで。
で、いろいろなサウナ知識得た後で森のサウナ来るとですよ。
うん。
扉の下に隙間があるなとか、
うん、
自分で開け閉めできる換気窓があるとか、
うん、
細かいとこにやたら感動してくるんですよ。
うん。う
わ、最高だなって。
違いが分かる王子になってしまってる。
そのサウナの換気の大切さみたいなものもうすごく重視する王子になってるから、
うん、
本当にここの環境最高ですね、みたいな。フィンランドだなって。行ったことないけど。
フィンランドだなってやばくない感想。何をもってフィンランドにしたっていう。
いやもう、セルフロールも何も置いといて、
うん。
もう扉に換気スペースがあるとかがやばいって思った。
扉に換気スペースって面白い。
つまり扉の下部が切り取られてて、
うん。
下まで閉まらないんですよ。
うん。
それに対して日本のサウナって大概今までのドライサウナとかそういう系統って扉からなんか熱気を漏らさないぐらい勢いで密風感あるじゃないですか。
はい。
そうじゃないねんなっていう。
何何何
あの、下の部分に隙間があるっていうのが。
あ、まあね、あの熱い空気は下に流れにくいからね。
でもあの、冷めたあの、湿気た空気は外に出ていくじゃないですか。
はあ、よく考えたな。
これよなっていう。
ああ、なんで、ひどいよ、俺も行きたいのに。
で、しかもね、その森のサウナは、
うん、
やはり寝るスペースあるんですよ。
なんで、マリだね、もう。
そう、サウナの中で寝るってご法度感があったのに、
うん、
そこはもう最初から枕置いてるって、人が一人寝れる。
うん。もう枕置いてるってやばいね。
そう、これが最高すぎて、僕その後その、森のサウナで寝まくりましたからね。
すげえ。
で、もちろんあの、サウナハットの貸し出しも、いっぱいあるし。
うん。
あの、ピラティススーツって言って。
ピラティススーツ？
はい。あの、ボタンで止めれる、あの、腰に巻ける大タオルですよ。
うん。
のもあって、もう、汗を一滴も許さないみたいな。
はぁ。
そのピラティススーツと、あの、サウナハットに関しては、ちなみに免疫店に行った時もありましたけどね。
いい
なぁ。で、またあの、フィンランド休憩コーナーに行って、
うん、
ゴローンってなるわけですよ。
うん。
そしたらまたあの、先ほどのおじが、やはりずっと、休憩してるんですよ。その横になって。うん、よー、休憩してんなぁって、相当整ってんなぁと思って、
うん。
で、また今度は、あの、高温サウナ室にも行ってみるかぁと。先ほどあの、ロウリュしか受けてなかったから、あの、じっくり見てへんかったから、もう一回行って、高温サウナ室が普段がどんなもんかって確かめようと思って、入っていろいろ見てたら、
うん、
高温サウナ室もね、一部ブースが、こう、傾斜した、あの床になってまして、
うん。
やはり寝れるようになってるんですよ。
なんなの？寝まくりなの？
いや、だから、サウナ業界では寝るっていうのすごいご法度感を示してたんですけど、
うん。
ここの境店は、あの、ごく自然にサウナ室で、こう寝ながらサウナを体感できる。
寝ない方がご法度みたいになってきてるさ。
そう。しかも寝たら寝たでテレビうるさいかなって思ったんですけど。
うん。
ここがまた、テレビはついてるものの、音量がすごくほどほど。だからテレビのない側に逃げたらテレビ全く気にならへんし、テレビの正面で寝転がっても気にせんかったら、目つぶってゴロンってなってたら、まあ、程よい BGM ぐらいなんですよ。
程よい BGM っていいな。
だから思ったんですけども、テレビがあるのは必ずしも悪じゃなくて、
うん。
これぐらいしてくれればテレビ好きとテレビ嫌いとでも共存できんのになっていうのを。
ああ、ちょうどいい塩梅の音量っつうやつか。
そう。それをあの、サウナを通して表現するマシーンやった。
ブタオさんが？
違う、このウェルビーが。あの、サウナ好きと、あの、じゃあ、テレビ好きとテレビ嫌いが共存できる
。ブタオさんが。
ニュータイプやった。分かり合える。今まで散々分かり合えなかったのに。
うん。
あの、ウェルビー境店でならば、あの人類は革新できるかもしれんって思った。
人の思いを力に変えれるサウナだったんだね。
そう。あの、俺の体を貸すぞってなった。
じゃあ、ゼータガンダムのパチンコも打てれば最高ですね。
うん。
何があってもね。
って言ってたら、まさかのことが起こりまして、
はい。
僕は高音サウナ室でほーとか出てたら、
うん、
兄ちゃんが入ってきたんですよ。
うん、
バケツ持って。
はい。
何か言ったら、本日最終のあの、ロウリュを始めますって。
最終。
ええー、って。
うん。
もう12時超えてんのに、まだ、ロウリュがあるのって。
うん。
さっきのロウリュが最後だと思ってたんですよ。
はい。
僕結構滑り込みで入ってきたから。
うんうんうん。
まだ楽しませてくれるかって。
さすがだね。
で、しかも、もう一つの奇跡が、
うん、
その回のロウリュは僕一人やったっていう。
うわぁ。
一人ロウリュ。
老流じゃない時が怖いね、一人でお兄さんが来て。最後の老流やらせていただきますって、そうってすって。
熱くなってきたでしょって。
熱
で、一人なので、好きな回数言ってくださいって。
何そのエッチな言い方。好きな回数言ってくださいって、エロ。スケベだな、ムタオさん
は。一回バーって仰いでから、
うん、
あの、おかわりなんですけど、好きな回数言ってくださいって言われたんで、
うん、
いやーってなって、
うん、
じゃあ、5ぐらいで、あ、5でいいです。ボンボンボンボンボンボンって。
うん。
で、いいですか？あ、いや、あと5って言ってしまった。
欲張りですな。
だって、好きな回数ですもん。
うん。
さすがに30とか、35とか、50とか言わなかったですね。やけど、いやー、一人ロウリュは贅沢なもんですよね。一人のためだけに、このでかいサウナ室が全部温まるんやから。
武藤さんのためにね。
はい。そして僕は仰いでまた、あーつーってってすぐ出ちゃうっていう。
その羨ましい話しか聞いてないな、今日のラジオ。
温まった。サウナ室を後に。で、また水風呂とか入って、もちろん水風呂とかもすごいんですけど、うん、森の休憩室に行きますと、
うん、
先ほどのおじが気持ち悪そうに、こう。
ゆっくりしてるのね。
って思ったんですけど、
うん、
違うってこれは、
うん、
サウナで休憩してんじゃなくて、寝てるって。
寝てる？
ね、完全に寝落ちよ。
死ぬんじゃないの？
そう、最初から最後まで寝てた。裸でもうずっとそこのデッキチェアで、もうお休みになってましたね。それほどまでかっていう。で、ここまで言ってるんですけど、
うん。
この、ウェルビー栄店の最大の特徴をまだ言ってないんですよ。
え？なになに？ドキドキしてきた。
実は森のサウナと森の休憩室の間に、
うん。
フィンランド再現コーナーがありまして。
どういうこと？
フ
ィンランド。違い方言があるの？
フィンランドをそこに再現しましたって。
やばないそれ。
え、何かって言ったら、アイスサウナっていうものがあるんですよ。
うん。
アイスとサウナが合体したんですよ。
一番合体させちゃいけないのを合体させたね。
で、それをどういうものかと今から説明しますけど、
うん。
部屋全体が氷張るぐらい冷房、強冷房を効いてんのね。
うん、めっちゃ寒なのね。
そう、めちゃ寒なところに、
うん、
なんとなくその森っぽいジオラマがありまして、
うん。
で、水が張ってるんですよ。
うん。
で、その水の中に、階段が伸びてて、
うん、
水の中に降りていけるようになってんのよ。
うん、やっぱそう。
つまりこれは何かって言いますと、
うん、
フィンランドのいてつく湖を再現しようとしてる。
うん。
湖の中に階段でこう降りていく感じですよ。
うん。
だから下の水のところは、なんかどうも2度とか3度とかそういう話らしい。
はぁ、2度とか3度やばいな。で、
手すりとかみんな凍ってんのよ。
うん、
こう、つららみたいなのがついてるっていう。で、ぐわーって、ぐわーってこの、強エアコンが、
うん、
冷凍室みたいになってて、で、そんな中、その、凍りそうな水に入るっていう、フィンランドの湖体験をしませんかっていうコーナー。で、それが森のサウナの横にあるから、
うん、
森のサウナでこう、十分、ロウリュで汗を流しまくった後に、
うん、
そこに突入したらもう気持ちはフィンランドでしょっていう。
気持ちはフィンランドだし、気持ちもどっか行っちゃうよね。
で、僕それ、挑戦したんですけど。
うん。
あれですね、ちょっと入ってみて、あ、結構入れるなって言ったら、やっぱ寒いよ、ガバーって。階段を駆け上がってって、手すりで手が凍って張り付いたりとかしなかったんですけど。
うん。
もうほとんど茶道の、作者がフィンランド行って、ここ寒いよって言ったのと一緒の状態になりますね。
なんかもう行きたい。それって、行きた たいよ、もう。
その扉バーンって開けて外に逃げ出す感じですね。
はあ。
あの、敷地の王子は、あっつーって逃げ出したけど、
うん。
ウェルビー栄えての僕は、冷たって逃げ出した。
冷た、寒ってなる。
そう。いや、ここはほんとね、あの、敷地もなかなか良かったんですけど、境店は他に替えが効かないかもしれないですね。
マジか。
そしてそんな敷地と境店を、あの、はしごした僕は多分最大のサウナ日やったですね、その日は。
ね。すっげえサウナ満喫してるよね。
あの、これ以上。
これについてくるのは、あとは、爽やかも食ったけど、夜のお酒も欲しいところだね、お酒の情報で。
しかもね、
うん。
栄店に泊まった時に、
うん、
フロントで、はってなったんですよ。
うん。
あの、お泊まりのお客さん、こちらが着きますのでって。
うん。
朝の朝食バイキングかなと思ったら、
はい。
朝食バイキングももちろんついてくるんですけど、
うん。
あの、レストランでビールが飲めますって。
え、何それ。
どこまで、どこまで喜ばすのってなった。
何それ。
で、僕散々その森のサウナだの何だの堪能した後に、
うん。
レストランに駆け込んで、
うん。
その券渡して、ビールくださいってなった。
うん。くださいってなるよね。
で、ビールゴクって飲んで、
うん、
はーって。
うまー、めちゃくちゃうまーって。
そう。また来るって。
うん。
もういろいろぶっ飛んだね。栄店。もうやばい。名古屋はやばい。
名古屋やばいんだね、やっぱり。うん、
ウェルビー森のサウナ。サウナ行くならウェルビー森のサウナ。
もうめちゃくちゃお腹空いてる。めちゃくちゃお腹空いてるし、今日サウナ行ってないし。明日行く予定だけど。
ということで、まあ、いくつかね、あの、またツイッターとかもありますけども、今度紹介しようかな。いやー、よかったっす
よ。来週は俺がいっぱい話すね。
うん。うん。
リオの話とか。
うん。うん。うん。まあ、というわけで、今週はこの辺にしときましょうかね。
はい。
また、あの、シャープモテラジとか、メールとかで。
お便りとか、ツイッターとか、バシバシ待ってますんで。
はい。待ってるぜ。
待ってるぜ。
あの、豚足の話も来週しますんで。
はい。映画の話も来週します。
マジか。
え？
マジか。じゃあ、さよなら。
さよなら。